こんにちは、相澤です。好きになった女性を手に入れられないたった2つの理由とその対策についてお話しします。好きになった女性とか、いい女を落とせないっていう理由は突き詰めて考えるとたったの2つしかありません。で、1つ目、あの女さえ手に入れば俺の人生は満たされる。あの女さえ手に入れば俺の人生は満たされる。で、こういうふうに勘違いしている男っていうのは根本的に自分に対する自信がないんですね。で、自信がないからそういう自分に自信を持っていない弱いオスに求められてもメスは拒否します。メスっていうのは強いオスしか必要としていません。だから、あの女さえ手に入れば俺の人生は満たされると勘違いしている男に狙った女を落とすことは不可能です。で、もう一度よく自分の内面と向き合って見つめ直してほしいんですよ。あの女が自分の彼女だったら楽しいだろうなとか、俺が満たされないのは女がいないからだとか、そういうことを思ってませんか？つまり自分の人生がつまらないのを女のせいにしていないか、また自分の人生の不足感、それを特定の女で補おうとしていないか。で、少しでも思い当たるのであれば今日この瞬間ここで考え直してください。で、はっきり断言したいんですけれども、特定の誰かが手に入らなければ満たされない人生などというものは存在しません。で、本来あなたっていうのはすでに 100% の完全体なんですよ。じゃあどうして女性を求めるのかっていうと、今 100% の完全な人生なんだけれども、それを 100% から 120% にするため、それだけのことなんです。で、決して足りないものを補うために求めるんじゃないんですよ。もっと楽しむために求めるんです。じゃあ今これを聞いている中で、そうは言っても自分は今 100% じゃないと、自分の人生は 60% とかせいぜい 70% だと、自分には自信がないと、満たされていないと。で、そういう人はなぜそういう感覚を抱いてしまっているかっていうと、おそらく誰かと比較しているからなんですね。誰かの人生と自分の人生を比較しているからなんですよ。あいつは持っている、でも俺は持っていない。で、この他人との比較っていうやつがくせ者なんです。一つすごく印象的なエピソードがあって、俺の友人でナンパする人がいるんですけれども、彼が今年の夏複数人で海にナンパに行ったんですよ。そこでね、すごい若い子2人をナンパして、で、友達と一緒にその子を含めて乱行したっていうんですよ。まあ、回しちゃったんですね。で、これすごいじゃないですか。ちょっとうわすげえな、突き抜けてるなと思って笑っちゃったんですけれども、でも彼は全然満たされてないっていうんですよ。自分の人生に不満だし、満たされていないし、女にも満たされていないっていうんですね。何十人抱いてもその感覚が変わらないんですよ。で、どうしてですかって突き詰めていくと、自分よりモテる男がいくらでもいると、100人切り、200人切り、300人切りっていくらでもいるし、目の前で自分よりモテている男をいくらでも見てきたと。今こうして相澤君は僕に説教しているけれども、そういう相澤君だってもうとっくの昔に100人切りを超えてるよねって、そういうふうに切り返してくるんですね。これ全部比較なんですよ。だから何人抱いても何をやっても常になんかもっとすごそうな人とか、もっと他の例とかをと自分を比較して、ああ俺はまだまだ全然足りないって言って、俺の人生はなんて満たされないんだって言って、ずっと不満のままその状態を続けてしまうんです。これ全部他人との比較なんですよ。で、これ今女の話を具体例にしたんですけれども、これ才能だろうがお金だろうが外見だろうが、おそらくね、そういったものに 全部含めて自分の人生の満足感とか自信のあるなしっていうのは基本的に他人との比較で感じてると思うんですよ。でこうやって他人と比較をし始めてしまうともうキリがないんですよ。自分より頭のいいやつっていくらでもいいやつよね。同じぐらい悪いやつもいくらでもいますよね。自分より金を持ってるやつも持っていないやつもいくらでもいるし、自分より顔のいいやつもスタイルのいいやつもおしゃれなやつも話がうまいやつもいくらでもいるんですよ。上も下も。でそれはどこまで上を見てもキリがないし、どこまで下を見てもキリがないんです。だから意味がないんですよ。でじゃあどうやって捉えればいいかっていうと、僕は登山をイメージしてくださいってよく言うんですよ。あなたは何をしたいんですかと。ゴールを設定してそれを山頂としてそこへあなたは登ればいいんです。じゃあ例えばまあ分かりやすく富士山の山頂を目指すとしますよね。その時に、まあ、ある人は沖縄から出発するかもしれないし、北海道から出発するかもしれないし、すごい人は海外のアメリカとかから出発するかもしれないし、逆に静岡とか山梨っていうふもとから出発できる人もいるかもしれませんよね。で場合によってはいきなり富士山の5合目から山頂を目指せる人だっているかもしれない。さらに出発する時だけじゃなくてね、そこまで車で行ける人もヘリで行ける人も飛行機で行ける人もいるかもしれない。歩きでしか行けない人もいるかもしれない。若い人、赤ん坊、老人、病気持ち、地図を持っている人、持っていない人、コンパス持っている人、持っていない人、水を持っている人、持っていない人、いろんな道具を途中で手に入れられる人、入れられない人で、みんなが富士山の山頂っていう一つのゴールを目指すとするじゃないですか。でもそれはそれぞれ自分の置かれた状況で山頂を目指したいのであれば、それぞれがそれぞれなりに目指すしかないんですよ。自分の年齢で、自分の装備で、自分の地域で、自分の能力で、自分が今ある環境の中で持っているものを総合して目指したい人はその人なりの工夫で目指せばいいんです。一歩一歩進めばいいんですよ。自分のペースで歩くしかないんですよ。また逆に今富士山って言いましたけれども、アメリカにいるんだったらわざわざ富士山ばっかり見なくてもいいわけじゃないですか。みんなが富士山富士山って言ってるからって、アメリカにいるんだったらきっとアメリカにもいくらでも素晴らしい山ってあると思うんですよ。じゃあそっちを登ったっていいわけじゃないですか。まあそれもどっちでもいいんですね。登りたければ登ればいいし、登りたくなければ登らなければいい。他人なんか関係ないんですよ。他のやつがどこを目指していようが、どこに対してどのくらいの期間で到達しようが、全部関係ないんですよ。人によっては富士の山頂までね、たったの3日で着くかもしれない。でもある人は1ヶ月かかるかもしれない。ある人は1時間かかるかもしれない。すごい人は10分で登るかもしれない。でもそんなの言ったってしょうがないじゃないですか。どうでもいいじゃないですか。あなたに関係ないですよね。あなたは登るんだったら自分の装備や能力を計算して、あとは自分の心と体と相談しながら1日どのくらい進むかを決めて、一歩一歩自分のペースでそこに向かっていくしかないんで、それを他人と比較したからって、あいつ羨ましいとか、あいつ才能あるとか、あいつは俺より早かったとか、あいつは俺よりも車を持ってるとか、そんなこと言ったって全くそれ意味ないですよね。それを言ったから何かなるってわけじゃないですもんね。他人との比較って本当意味がないんですよ。もう山頂に登るって決めたら日程と工程を計算して淡々と進むしかないんです。でね、じゃあこういうことを踏まえた上で、どうして自分を 100% の存在ではなくて 60% とか 70% とか、そういう満ち足りていない男として自分を認識していると、どうして女性にモテないのか。これは、すごく簡単です。例えば自分のことを 60% と思っている男がいますよね。そしてあの女と付き合いさえすれば俺は 100% になれるに違いないっていう発想っていうのは、自分が 60% だから残りの 40% をあの女から奪ってやろうっていうことと全く同じなんです。その女性が好きで好きでたまらないっていうのは、イコールその女性が欲しくて欲しくてたまらないっていうことですよね。それってなぜそんなにその女性が欲しいのか、その女性で自分の人生を満たそうとしていないか、その女性から 30%、40% 自分に足りないものを奪おうとしていないか、これって 結局その物欲しいっていう欲望がゾンビなんですよ。ゾンビ分かります？あのモンスターですね。血に飢えて肉に飢えて人間に群がるゾンビと一緒なんですよ。お腹空いたよとか、欲しい欲しい、苦しいよ、ねえちょうだいよ、俺満たされてないよって言って、女の子にゾンビのこと群がるんですよ。奪おうとするんですよ。で、女性っていうのは男の100倍感性が鋭いんで、それを感覚で全部直感で感じ取るんですよ。重たいとか気持ち悪いとか、男として見れないとか、恋愛感情を抱けないとか、ここをねちゃんと自覚してほしいんです。純愛とか本当に好きだという気持ちとか、そういう甘ったるい言葉でごまかしてほしくないんですよ。それは美しくともなんともないんです。ただのエゴなんです。別にエゴは悪いとは言わないですよ。でも美しい言葉でごまかして、本当に好きな気持ちとか、そういう美しい言葉でごまかして、不器用な悲劇のヒーローに酔いしれてほしくはないんです。じゃあどうすればいいか。自分を比較から解放して、自分という人間が生まれてから現在この瞬間まで 100% であったということをちゃんと認識してください。上にはいくらでも上がいるし、下にもいくらでも下がいるんで、それを比較しても意味がないです。でもそういう理屈は分かったとして、そうは言っても、あの自分はどうしても自分に自信が持てないと、自分を 100% だとどうしても認識できない、じゃあこういう人はどうすればいいのか。一つには自分を許すことです。こういう自分の人生を満たされていないと思っている人間、あるいは自分に自信がないという人間は自分を許せない傾向にあります。で、例えば、自分のそれは行動とか言葉とか行動に対してね、何かやらかしちゃった時っていうのは反省はしていいんですよ。でもそれは本来自分の存在を否定してはいけないんです。自分の存在そのものは常に 100% 認めて許した上で、そこから言葉と行動を切り離して、あれは良くなかったなってちょっと反省すればいいんですよ。ここをね、間違わないでください。極端に自分に自信がない人とか、自分の人生にね、極端に低い評価を与えている人っていうのは、根本的にここで自分の存在に対してダメ出しをしたんです。だから自分を許すしかないんですよ。で、自分を許せるのは自分だけだし、自分を守れるのも自分だけなんです。で、自分が自分を認めるしかないし、自分が自分を許すしかないし、自分が自分を守るしかないんですよ。他はね、誰もやってくれないんですよ。誰かがやってくれてもね、そんなの意味がないんです。自分がやるしかないんですよ。で、存在、自分の存在っていうものと、言葉や行動っていうものを切り離して、常に自分という存在の完全性を許して認めてあげることです。これができて初めて、あなたは自分が 100% の存在であるということを認識できます。だからゾンビにならなくて済むんですよ。で、さらにもう一歩ここから進んでほしいんですけれども、結構女の子もね、自分のことを 60% とか 70% くらいに思ってるものなんですよ。これはどんなに綺麗な子もどんなにすごい子も意外とそんなもんです。やっぱり誰かと比較しちゃってね。で、そういう女の子も自分の足りない 30% とか 40% をいろんなもので埋めようとしているんですね。だからあなたは 100% のあなたは足りないと勘違いしているその女の子の 30% とか 40% の部分を与えてあげればいいんですよ。だから女の子はそういう男から離れられなくなるんです。いいですか。あなたは口説きたい女性を欲しがっちゃいけないんです。与えなきゃいけないんです。好きで好きでたまらないっていうのは、欲しくて欲しくてたまらない。くれないですよね、普通。何とも思っていない。もしくは、ただの知り合いから、友人ぐらいにしか思ってない相手から、お願いだからセックスさせてください。あなたのセックスが欲しくて死にそうです。そうすれば僕の人生はもっと満たされる気がするんですってお願いされたって、絶対あげませんよね。これ女の子の立場に立って考えてください。絶対あげませんよね。気持ち悪いですよね。でも欲しくなると男って平気でこういうことをしちゃうんですよ。で、こういうことをやっているっていうことに気がついていないんです。 だからってどんなテクニックも通用しないし、どんな情報も役に立たないし、何を言ったところで、何をやったところで、で結局私が欲しいんでしょ。でも私には、私をあなたにあげなきゃいけない理由がないの。これで終わっちゃうんです。よく俺がもう負けちゃってますっていうのはこういうことなんですよ。欲しくて欲しくてたまらないから戦う前に負けちゃってるんですよ。だからどんな技術も通用しないんです。いいですか。だからもう欲しがるのをやめてください。まずは自分が 100% であるということを認識することです。そのためには今すぐに他人の人生との比較をやめること、他人の人生との比較をやめて自分の存在がすでに 100% であるということを認めることです。そして自分の存在を肯定してください。認めてあげてください。絶対に自分を否定しちゃいけません。自分を許せるのは自分だけです。言葉と行動だけ反省する。自分の存在も絶対的に肯定してください。そうやって認識した 100% の自分でもって女性に接し、でその女性が本当に欲しがっている価値を与えるんです。あげるんです。こちらが提供するんです。これがまず重要なマインドセットの一つ目ですね。で、好きになった女性を手に入れられない二つの理由のうちの二つ目、これは、二つ目は女性に幻想を抱いている。女性に幻想を抱いている。これも今すぐやめてください。でこれは女性という生き物全般に対して幻想を抱いている人もいるんですけれども、ほとんどの人はそうでもないんですよ。むしろ美人とか好みの女だったり、可愛かったりスタイルが良かったりとか、付き合いたいって思ったりとか、口説きたいって思った女性オンリーで幻想を抱いちゃうんですね、その女性に対して。だからその女性を目の前にした時に本来の自分の力が 100% 発揮できないっていう状況であれば、あなたはその女性に対して幻想を抱いているという証拠です。いいですか。それは勝手なイメージをその女の子に押し付けて、その勝手な、こちらがその女の子に勝手に押し付けたイメージに勝手に潰されて勝手に負けちゃってるだけなんですよ。そもそもまずセックスもしていない段階の恋愛、その恋愛の初期段階の男の気持ちっていうのは、これは完全に幻想と思い込みです。でよく考えてほしいんですよ。あなたが好きっていう、その好きって何なんですか。であなたが好きっていうその女性の、あなたはその女性の何を知っていますか。よく考えてほしいんです。これ俺のところに相談に来る男にすごく多いんですけど、もう好きだ好きだ、好きで好きでたまらない、本当にこの子が好きなんだって言いながら、どうやってデートに誘えばいいんですかとか、何を話せばいいんですかとか、メールが続きませんって言ってくるんですよ。これおかしくないですか。どうやってデートに誘っていいかわからない、メール、何をメールしていいかわからない、何を話せばいいかわからない、こんなにわからないんですよ。あなたが好きって言ってるその女性の、一体あなたは何を分かっているんですか。これほど何も分からないのに勝手に好きって言ってるんですよ。え、じゃあ好きって何ですかってなっちゃいますよね。全部その女性のことを何も知らない証拠じゃないですか。結局これってあなたが見ているのはその女性の外見だけなんですよ。その女性の顔と胸と太もも、それを見てあなたが勝手にその女性に対してね、幻想を押し付けて、その幻想に怯えてるだけなんです。もし本当にその女性のことをね、よく見ていて、よく知っていて、知った上で好きなのであれば、会話に困ることってありえないじゃないですか。その女の子が何に興味を持っていて、どこに行きたがっていて、どんな価値観を持っていて、どんな過去を持っていて、何を欲していて、将来どうなりたくって、どんな小学校の頃どんなことをしてきて、中学高校でどんなことをしてきて、現在何を考えていて、どんな環境にいて、何を感じていて、何を思っているのか、それが分かれば何を話していいか分からないってありえませんよね。何メールしていいか分からないってありえませんよね。それ全く分からないんですよ。なのに好きだって言って舞い上がっちゃってるんです。これ完全に幻想ですよね。だからまあそれ悪くないんですよ、それは正常な男です。ただそういう幻想とか妄想を一度冷静に捉え直してほしいんです。 その幻想とか妄想に酔っ払わないでほしいし、それに負けちゃわないでほしいんですよ。そんなものに潰されないでほしいんですよ。そういう恋愛相談を受けていると、好きっていう気持ちは誰にも負けないっていうことを言ってくる男がいるんです。で、これってよく考えてほしいんですけど、これ自分のことしか見えていない発言なんですね。〇〇ちゃんのことを好きだっていう気持ちは誰にも負けない。いや、いいんですよ、いいんですけど、それってその〇〇ちゃんにとって本当に価値があるんですか？それは〇〇ちゃんに対して価値を提供しようとしている発想じゃないですよね。好きっていう気持ちは誰にも負けないっていうのが価値で、その〇〇ちゃんにとって価値である条件は、その〇〇ちゃんがすでにあなたのことを好きであるというその時だけなんですよ。ただの知人とかただの友人でしかない状態の時っていうのは、好きっていう気持ちは誰にも負けないっていうその感情は、その〇〇ちゃんにとっては全く価値がないんです。これ何が言いたいか分かります？要するに、もうこういう発言をしている時点で、その女の子に対して価値を提供しようっていう発想がないんですよ。自分しかないんです。あなたにとってね、それがどんなに、その気持ちがあなたにとって、その気持ちがどんなに価値が高かったとしても、全部それ自分視点なんですよ。自分都合なんです。自分の価値でしかないんですよ。そうじゃなくって、もっと女の子を見てほしいんです。女の子が欲しがってる価値を提供しようっていう発想に切り替えてほしいんです。女性の都合や女性にとっての価値を無視した発想をしてちゃダメなんですよ。で、これ俺には関係ないなって思ってる人いるかもしれないんですけども、例えば美人とか好きになった女性に限って口説けないとか、そういう男だって、これ本質は全く同じです。全部自分都合なんです。目の前の女に勝手なイメージを押し付けて勝手にドキドキしてるだけ。全部自分都合なんですよ。自分しか見えていないんですよ。相手を全く見ていない。だから口説けないんです。もう一度よく考えてください。あなたのその好きという気持ち、ドキドキとするという気持ち、何が好きなんですか？何にドキドキしてるんですか？本当に目の前のその女性の人格っていうものを見てますか？人形じゃないんですよ。人間なんですよ。人格なんですよ。本当に見えていて、本当に観察できていたら、本当にその女性の内面まで、ね、しっかり知ろうとしていたら、興味を持って知ろうとしていたら、そしたらその女性が何を求めているか、どんな価値を求めているか見えますよね。それが見えたら誘うじゃない、誘う理由がないなんてことありえないじゃないですか。話す内容なんていくらでもあるじゃないですか。本当にね、しつこく繰り返しちゃうんですけども、あなたが口説こうとしているその女性は、顔と胸と太ももが魅力的なだけのただのお人形じゃありませんっていうことです。ドロドロとした生々しい匂いがある人格なんですよ。舞い上がらないでください。浮かれないでください。もっとよく冷静に観察してください。まあ、とはいえね、綺麗な子を見るとドキドキしてしまう、舞い上がってしまうっていうのは、もうある種の男の本能なんで、一つだけ有効な方法があります。テクニックですね。そのテクニックは何かっていうと、もし綺麗な子とか口説きたい子とか可愛い子を目の前にして自分がドキドキしてしまったら、その目の前にいるその女の子を男だと思ってください。オカマだと思ってください。女性、女装をしていると思ってください。こいつには、こいつの股間にはチンコが生えてるんだって徹底的に想像してください。一気に冷静になれます。これ本当に効きます。ちょっと想像してほしいんですけども、すっごいあなたにとって好みの子がいたとするじゃないですか。でもその子が男だったとしたら、すっごい本当、外見はどう見ても女なんですよ。声もどう見ても女なんですよ。でも事実としてその子は本当は男だったと、チンコも生えてたと、性転換手術したんだと、今穴の工事をしてるんだって言ったら、あなたはその女の子に対してやりたいって思いますか？多分ドキドキしなくなると思うんですよ。急に冷静になると思うんですよ。あ、男だったんだって。それです。あ、今やばいな、俺舞い上がっちゃってるなって思ったら、こいつは男だって絶対的に自分に言い聞かせるんです。これ本当に効くんで、やってください。じゃあ、まとめますね。好きになった女性を手に入れられない、そのたった2つの理由とその対策。 つ目の理由は、あの女さえ手に入れば俺の人生は満たされると思ってしまっていることです。この人は自信が足りていません。まずは他人の人生との比較をやめてください。そして自分を許して自分の存在というものを肯定してください。あなたはすでに 100% の存在です。2つ目、女性に対して、あるいは綺麗な女性に対して幻想を抱いてしまっている。こういう人は自分が舞い上がってるなって思ったら、こいつは男だって言い聞かせてください。これで一気に頭をクールにできます。そして冷静な観察を行うことができます。以上です。ありがとうございました。